高岡レディオ。この番組は高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組です。パーソナリティは私、高岡大好きホアカリコーポレーションの代表をしてます新井理恵です。この番組は思いを同じにする高岡の仲間たちと一緒に進めてまいります。今週は株式会社松村政経代表取締役社長の松村浩二さんです。松村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月は松村政経さんは車の心臓部を作っておられるという話をお聞きしましたが、その心臓部を作った松村政経さんの松村さんの幼少期ってどんなやったかなと思ってちょっと気になったんですけど。
あんまり幼少期には思い出がないんですけど昭和38年の38号説はやはりびっくりしましたね。
ああ、そうなんですね。
小学校2年か3年だったと思いますけれども、はい、とにかく平前町通りはですね、車を通るために両側にこう雪をこう寄せるんですけど、はい、雪の壁が2階まで行きまして、1階取れなくなりました。
そうなんですか。
ですから雪の壁に階段を作ってですね2階から出入りしてた、そんな覚えがありますね。
じゃあ学校まで歩くのも大変ですよね。
学校は真後ろだったんですが
真後ろですか。
そうです。あら、学校のすぐ横にありまして、
もともとの工場もそこやったんですか。
そうです、そうです。まだ血の見事の時にはですね、
はい、
前が麻雀荘をやってまして。麻雀荘後ろが自宅で、その後ろが工場だった。
あ、そうなんですか。
麻雀荘ですから、うちのお袋が、はい、まあ木型の仕事をしてたんだけれども、はい、アルバイトで麻雀荘やってたんですね、
はい、
ですから私は小さい時にうちのお袋の背中におぶさったままですね、
はい、
麻雀のパイがガチャガチャガチャガチャという音で育ったとこういうことでございます。
でそこから整備の方に移られたんですね。
そうです、そうです。
あ、
整備の方に移っても、まあやはり小学校の2年3年ですから、はい、まあ、友達が全部変わると、
はい、
これは寂しいだろうと、はい、いうことで、はい、整備の横にいながら、
はい、
平前小学校の横にいることにして越境で平前通いまして、で中学校もそのまま高陵に通ったとずっと越境続きでした
すごい遠くないですか。
遠かったですね。2キロ3キロ、まあまあ、小学校はそんな遠くはなかったですけどね。まあ、高陵は遠かったですね。
冬とか大変じゃなかったですか。
いや、それは大変でしたね。冬なんか歩くと1時間はかかんないですけど、まあ、40分くらいかかりましたね。
ですよね、
はい、ですから自転車でしたけどほとんどはね。
自転車、
冬でも冬は自転車どうしようもないですけどね。
そうですよね。どうしてたの、本当に歩いてたんですか。
本当に冬の寒い時は甘やかされてたんでしょうね。親に送ってもらいましたね、車で
その頃に車あるってすごくないですか。
そうですね、新しいもん好きだったんですね、うちの親はね。自動三輪ってご存知です。
はい、
車がついてるようなボックスみたいなのがあって、あ、
なんとなくわかります。
オート三輪って昔いましたかね。
はい、
あれも本当に早い時期に買いましたね、買ってましたね。
新しいもの好き。
そうです、そうです、そうです、そうです
そうなんですね。じゃあ会社はそこにもあったんです、整備にも。
そうです、整備にもありまして、まあ、その当時に、まあ、木型屋さんとしての一番、まあ、北陸三県では一番大きな木型屋さんに成長してたんですね。
その頃にはもう心臓部作ってたんですか。
その当時はですね、建設機械の鉄の鋳物ですね、はい、鉄の鋳物の鋳物を作るための、まあ、木型とか、うん、耐久性を上げるための金型とかって鋳物を作ってたんです。
それが変わったのはいつだったんですか。
それが変わったたのはですね、まあ、長慶寺の方に工場を移転した時にはちょうど私が大学の1年生ぐらいの時だったと思いますけれども、
はい、
その時に 氷見に大きな東洋一 の、 あの鉄の鋳造工場ができたんですよ、
はい、
でそのために、はい、まあ、あの私どもはそのうちの会社が長慶寺に移ってその仕事をどんどんどんどんやったっていう状況ですね。
それで、入社されてから、でも建設機械じゃなくなりましたよね。
あの私が入社してから当然、まあ、建設機械の特にあの精度の高いあの油圧関係の部品を作るための、
はい、
まあ、金型をこう作ってたんですけれども、
はい、
すぐにあの入善の方にある自動車の、まあ、ブレーキ関係がメインだったんですけども、
はい、
を作っている、まあ、アイシン関係の会社があって、はい、でそちらの仕事をすることによって、
はい、
まあ、建設機械とそれから自動車っていうもののやっぱ比較ができるようになったんです。付加価値は全然違いますし、はい、金型のコストも全然違うんで価値も全然違いますから、
はい、
まあ、なんとか自動車に変えていこうということで、
はい、
まずは、ブレーキまでからって言って、その後、
うん、
まあ、ある時点で、まあ、鉄の鋳物がどんどんどんどん これからアルミに変わっていくという、まあ、大きな転換点が1990年後半にな、あ、半ばぐらいにありまして、これまあ会社やっていけるのかなというふうに思ったんですよ。
はい、
でそこで考えたのはですね、
はい、
中国に行ってみないかって話がありました。これは富山県のミッションだったんですけれども、
はい、
富山県のミッションで中国に提携アライアンスを組んだらどうかっていうようなことがありまして、はいはい、まあ、もしくは中国進出したらどうかっていう話があったんです、
はいはい、
で実際に遼寧省の瀋陽それから大連に行って、うん、まあ、商談会をやってたんですね、
はい、
大連の、まあ、ある方と、まあ、気があったもんですから、
はい、
まあ、この人を通じてここに会社を作ろうかと、
はいはい、
でその会社は実は物を作る会社じゃなかった、物を設計する会社を作ろうと思ったんです。
へえ、大連に、
はい、で金型 の、 その製造コストの大体 35% ぐらいが設計費用なんですよ、
はい、
その設計費用をとにかく安く上げたいな。
なるほど。
それで大連に行けば人件費がその当時、15分の1から20分の1ぐらいでしたから、
はい、
そう思って、まあ、大連には設計会社を作ったんです。
そうなんですね、
はい、設計会社を作った途端にですね、
はい、
トヨタさん本田さんが、
はい、
いや2000年から2003年の間にですね、
はい、
自動車メーカーさんがバババババッと工場を作ったんです。
トヨタさんも
本田さん
も、本田さんも後から作られたと、
はい、まあ、ちょうど同時期ですよね。同時期ですね、まあ、偶然に私はそういう、まあ、ミッションがちょうど県のミッションがあったもんだから、
はい、
そこに乗せていただいたらばいいパートナーが見つかったっていうことですね。
でもやろうと思われたんですよね、はい、すごい先見の明ですね。
まあ先見の明といえば、まあ、私の先見の明よりはよほどその1984年ですけれども、
はい、
コンピューターシステムをアメリカから輸入しましてね、3次元のCAD/CAMキャムシステムという、まあ、設計システムですね。
あ、
それをあの入れることを検討していたんですけどね、
はい、
当時数億もない、数億しか売り上げてない私どもの会社でね、そのシステム1億円したんですよ。
え、1億円ってすごいですね。
3次元のCAD/CAMキャムシステムというと、
はい、
まあ、1台パソコンに、まあ、300万ほどのソフトウェアを載せて、
はい、
まあ、出来上がりで、350万ほどでできるんですけれども、
今は
今はその当時は1億円で2台端末しかなかった、
はあ、
パソコン2台と同じですね、
は
あ、かつまたあの1メガフロップスとかいう1メガってよく今でも言いますけれども、うん、記憶容量、
うん、
それから計算速度も1メガとか言いますけれども、
はい、
1メガで1億円でした今1メガって言ったら多分数千円じゃないですかね、
うん、え、そうなんですか。
ですからものすごく、まあ、変化していったのは確かなんですけれども、
ええ、
その当時私課長として、まあ、あの建設機械の、まあ、生産技術の人間でいろいろ回ってみても、こう数値を計算するとですね、
はい、
これ24時間365日こう、一生懸命そのキャドキャムシステムっていうやつを稼働してもこれ採算合わないんじゃないかなとこう思ったんですけれども、
はい、
もう亡くなりましたけど、その当時のうちの父親である会長は、
はい、
いや建設メーカーさんが入れるなら、機械メーカーさんが入れるなら、うんうんうん、 いやうちが最初に出ようと。
あ、なるほど。
これはすごい先見の明でしたね。
はあ、ということは遺伝ですね。
そうかもしれないですね。まあ、新しいもん好きで、はい、人のやってないことを早く取り入れて、
はい、
それをまあ現実的にこう動かすようにするにはどうやればいいのかなっていうのが割とこう好きなのかもしれません、
ね、あ、なるほどね。いや、もっと聞いていたいんですけど。はい、今後どうしたい、どんな線形の面があるのかっていう今後ですね、今考えておられることを知りたいんですが、多分もうお時間なんで、松村さん今月はどうもありがとうございました。また来月よろしくお願いいたします。高岡レディオ、高岡を盛り上げようという高岡人の高岡人による富山県民へ向けた番組。今日は株式会社松村政経代表取締役社長の松村浩二さんをお迎えして、先見の明の話をお聞きしました。この先見の明って遺伝するんですね。なんかでも新しいもの好きっていうことを言えば、私も結構新しいもの好きなんですけどね。またそんな話が聞けたらいいかなって思っています。この番組は FM 富山のホームページポッドキャストでも聞くことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。